したいと思います。今日の聖書の箇所は使徒言行録11章19節から26節までと13章1節から3節までになっております。聖書後半の新約聖書の235ページ237ページになっております。聖書後半新約聖書の235ページ237ページになっております。ではお読みいたします。アンティオキアの教会、ステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンテオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。しかし彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアのオキアへ行き、ギリシア語を話す人々にも語りかけ、主イエスについて福音を告げ知らせた。主がこの人々を助けられたので、信じて主に立ち返った者の数は多かった。この噂がエルサレムにある教会にも聞こえてきたので、教会はバルナバをアンティオキアへ行くように派遣した。バルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。バルナバは立派な人物で、聖霊と信仰とに満ちていたからである。こうして多くの人が主へと導かれた。それからバルナバはサウロを探しにタルソへ行き、見つけ出してアンティオキアに連れ帰った。二人は丸一年の間そこの教会に一緒にいて、多くの人を教えた。このアンティオキアで弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになったのである。ではもう一箇所。バルナバとサウロ宣教旅行に出発する。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウルなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。では、特別賛美、燃え立つ言葉も白石夫妻にしていただき、取りなしの祈りの後に説教、終末時代の教会の使命という題で先生にメッセージをいただきます。
賛美をさせていただきます。いや、いいです、いいです。これでいいですか。はい、今日は 1週間ほど前に、末森先生から、突然というかですね、我々にとってはえっという思いで突然、2人で賛美をしてくださいって言われて、おお来たなと思ったんですけど、まずは牧師先生のお誘いは決して断らない、気持ちよく答えると、もう言い訳せずにですね、分かったやりますっていうことで答えて、さあ何やろうかと思ってですね、いろいろ考えたんですけども、今日の礼拝にふさわしい歌を探しました。これは、先日の、牧師就任式に、聖歌隊で歌った歌ですけど、とても素敵な歌です。そしてこの歌は、16世紀からイギリスに伝わる民謡なんですね。で、もともとの歌はこれ、朝のテレビドラマで、アンと花の中で、カナダから来た先生が歌ってましたよね。遠く、海の向こうにいる、大切な人を思い、ながら歌った歌 で、そんな風にして一般には伝わっているようです。自分は、この遠い海を渡ることができない、翼もないけども、私に船を送ってくださいっていうような、そんな内容の歌で、とても素敵な歌ですけども、これをですね、賛美歌はとても素敵な詩をつけていただいて賛美歌になりました。で、これは野口先生がこれからインドネシア、本当に東南アジアといえ大変遠いところだと思いますけど、私たちはこの海の向こうにいる野口先生をいつもこの歌を僕は思い出しながらですね、先生に思いを馳せたいと思うし、そしてこの歌の内容は全て、もし愛がなければ意味なく虚しい、愛がなければ益なく虚しい、全て愛を持ってなさせてください、これは送る方も先生があちらに行って、様々な問題にぶち当たる時もですね、やはり愛を持って行いなさいっていう神様の本当にシンプルな教えをですね、私たちともどもこのことを忘れないようにという思いでですね、この歌を歌わせていただきます。
皆様ご一緒にお願いします。
御霊よ
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、あなたの深い深い憐れみと見せつりの中で、今日このところに私たちがインドネシア選挙を覚える覇権の礼拝を備えてくださり、心から感謝をいたします。あなたがあの弟子たちに全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えようと語られてから、今日に至るまで、聖霊様が先頭に立って、教会の祈りを通して働かれ、そして私たちこの小さな群れにも、あなたの福音の種がまかれ、あなたの尊い命に預かり、このように私たちがあなたの子供とされたことを覚え、本当にもったいなく感謝をいたします。イエス様、あなたの十字架の血潮は今も流され、あなたのその愛は今全世界にまでこの教会を通して伝えられております。私たちも誠に小さなものではありますけれども、ただただあなたの召しに応え、あなたの福音宣教のために立ち上がり、インドネシアの地に宣教師を使わし、そして祈り支える、あなたの召しに応えていくことができるように、主どうぞ私たちを憐れみ、力を注いでくださいますようにお願いいたします。聖霊によらなければ私たちのうちには、愛もなければ全く何もない、本当に肉の塊であるこのものを、今日主をどうぞ主よ、あなたご自身が天の門を開いてくださり、私たちに宣教の霊、愛の霊、祈りの霊を私たちに注いでくださいますように、切にお願いいたします。私たちを聖霊で満たしてください。そして聖霊によって送り出し、聖霊によって出ていき、聖霊によって祈り支えるものでありますように、助け導いてください。肉、人の思いではなく、また力でもなく、能力でもなく、人の知恵でもなく、ただ我が霊によってと言われる主よ、ありがとうございます。あなたの聖霊によって、また教会の祈りによって、このところから、いよいよインドネシア宣教が始まっていく、その恵みの時を心から感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。この派遣礼拝の時を心から感謝いたします。私たち50周年記念礼拝の時に、アンティオケ教会であれというですね、メッセージを共にいただき、私たちはこの50年の節目、その50年前を思い起こし、そしてそこには、南部バプテスト、アメリカ南部バプテスト宣教師であるライト先生、ご家族を通して、このところに尊い福音の種がまかれ、まあ、その一つの象徴的な証であります、白石さん、ご家族がですね、このところに、救われ、そして、このところ
で教会を長く仕えてこられた、その白石さんご夫妻のですね、その愛を、キリストの愛に立ちなさいとのメッセージが含まれたですね、その賛美を聞きながらですね、本当に主は教会を愛し、そして教会にこのような尊い兄弟姉妹を与え、そして教会の祈りを通して世界宣教がなされていくのだということを改めて確信するものであります。波多野兄弟ご家族が、波多野さんご家族がこの教会に導かれたことも深い深い神様の摂理によることなんですね。2006年の時に、その時に、ですね、調布南、私の尊敬する前田先生を牧会される調布南教会に最初行かれたそうですけど、そこにですね、このところに導かれたことも深い神様の摂理にあったことだと思い、まあ、本当に感謝しております。そこにですね、そのようにこの教会に来られたということはね、これはね、やっぱりね、偶然ではないですよ。そして本当に、まあ、そうかと思いました。2004年4月に私は赴任したんですけど、最初のバプテスマが出るまで2年半かかったんだなと本当に思ってですね、でも福音の種をまき続けるということ大事だなとですね、もうとにかく小さなものですけど狛江市全土にですね、散らしようと思って撒いてました。でですね、そしたら北の果てにあるですね、南の方ですけど北の果てにある波多野さんもこのように教会に導かれますから、私たちは時が良くても悪くてもとにかく巻き続ける、そしてですね、神の時というのがやっぱりあるし、そしてですね、波多野さんご家族がこのように続々とですね、ご家族が皆さんが救われていったということ、これは本当に当たり前のことではないですから、今このように神様放っておかないですよ、波多野さん。波多野さんは本当この世においてもですね、立派にご家族ですね、素晴らしいご家族でしょう、本当にですね、もう仕事も立派にされてですね、でも神様がそのあなたの人生はその仕事で終わるんじゃないよ、本当に救われた目的、救われたことを感謝して、そして救われた目的をしっかり果たしなさいってですね、今メッセージだと思いますね、波多野さんがね、本当にもう一度教会にしっかり立ちなさい、神様を礼拝するものになりなさい。アンティオケ教会で礼拝するところに世界宣教の召しが語られてきたんです。礼拝するものに対して、主はこのですね、尊い世界宣教のビジョンを与える。礼拝とは何でしょうか、ね、奉仕でしょうか、義務でしょうか、何でしょうか。礼拝とは、神を第一にするという信仰の告白ですよ。この世にはいろんな仕事がある。この世にはいろんなやることがある。でも、日曜日、最初の日、一週間の最初の日を主にお捧げします。この私たちの人生、私たちのこと、口先だけではなく、言葉ではなく、こう行いをもって、神を愛する、すべ、全身全霊をもって神様を愛するという信仰の告白が形となって現れているのが礼拝なんです。私たちがここに礼拝を捧げています。もちろんここでですね、御言葉が語られます。賛美をします。奉仕がなされます。けれども何がなされると言っても、私たちが人間というのは何をなすというよりも、神様の前のあなたの存在そのものが問われているんです。で、私はよくアメリカに行った時にね、君の名前はね、ヒューマンドゥイングじゃない、ヒューマンっていう名前は素晴らしい、それは私、牧師先生から聞いたんで、この話を、ヒューマンは英語ではヒューマンビーイングだということをよく覚えていなさいと言われてね、あ、本当にそうだな、自分は何をしなければいけない、これをしなければいけない、そうじゃ、その前にもちろん私たち人間はですね、行動して生きていくわけです。けれどもその前にあなたの存在そのものが尊いんです。神様、あなたの存在そのものを愛している。だからあなたがどうあるかということ、そしてその私がどうあるかというその存在を告白として表している、私はこういうものですという、ね、人間とはこういうものです、人間とは何ですか、ね、人間とはいろんな、人間とはこうです、いろんな定義がなされてきたんだ、ね、人間とは言葉を使うものです、人間は道具を使うものです、人間はこういうものです、言われてきた。でもその聖書的に言うなら、人間はこういうもので、その根本は人間とは神を礼拝するために作られたんですよ。人間の存在そのものの根本に神を礼拝するということがあるんです。それゆえに、もし私たちが日曜日に神様を第一にして礼拝しないということは、人間が人間となっていないということですよ。 人間のあり方からずれてしまっているということです。だからまずここに礼拝をするということで、私は人間です、ね、私はそして神の前に立つものです、神様を礼拝するものですという、その人間は私は私ですということをそこに立っていることなんです、告白していることなんです。そしてそこから1週間をスタートしていくことなんです、ね、今日実はですね、福岡新生、私の母教会の福岡新生教会では、私の祖母のですね、誕生会のお祝い、99歳です。今でも歩いてですね、教会に来ています。祖母がしていることはね、何にもできないでしょ？まあ、できないと言ってもですね、すごいですね、新生教会の愛なんですけど、婦人会、ずっと祖母はね、愛さんの用意をしてきた。愛さんって、ね、今日もさ、ね、教会でずっとカレーの用意とか野菜を切ったりね、ちゃんとね、祖母のために奉仕を用意してくれてる。99歳の祖母ですから、そんなもうですね、自由、そんなパンパンパンとできないけど、ちゃんとね、おばあちゃんが元気でいるようにね、手先が器用でいるように、ちゃんと用意してくれる。で本当にそういうふうにね、本当尊い祖母が教会にずっと仕えてきている。でもね、本当祖母はそういう働きが今はね、だんだんできなくなってくる。でも祖母が障害していることは、とにかく教会の礼拝、そして祈祷会、全集会にできる限り、もう時間あるでしょ、全部教会の全部時間、もうスケジュール帳なんてもう99歳になるとないですよ。素晴らしいですね、99歳になってスケジュール帳がまっさら、もう教会のスケジュールが全部自分のスケジュールなんだ。教会に書かれていることに全部自分がそれに出ていく、出ることだったらできる。そしてね、彼女なりにプライドがあってね、時々はね、車椅子を使うけど人前では車椅子に乗らないですね。そう、99歳のプライドですね。で、大変ですね、偉いですねって言われるとね、さっさと歩くんですね、こういうふうに言われるとですね、そうするとですね、頑張るんですよ。そしてそれが元気の秘訣でですね、みんなから元気ですね、元気ですねって励ま、99歳励まされて言われることを励みにしてね、彼女はもう、もう来年100歳は大ですね、祝賀をすると武田先生言ってやっていますけどね、本当にこの99歳の誕生日の時に私のこちらで派遣礼拝があるということは、本当に美しい神様の、ね、憐れみを覚えます。祖母の祈りからね、私たち家族が救いに預かりました。そして祖母が本当に教会を愛し、礼拝を大切にし、そして、ね、10分の1献金をきれいに清別する。ちょっと祖母の証をさせていただきますけどね、祖母がある時に10分の1献金のことを神様から問われたんですよ、ね、それ場ではね、10分の1献金彼女していた。でもね、家賃はね、その当時会社から天引きされていた。だからね、その分手取りの中から10分の1を捧げていた。神様からそれはきれいな捧げ物じゃないということを問われた。まるまるあなたが会社からもらっている給料そのもの、税金が引かれたり何とか引かれる前のところから10分の1をきちんと捧げなさいと言われた。そしてそれまで何十年分ですよ、全部計算し直した。もらってた家賃をこうして、でそれから10分の1して、それ差額をね、きれいに神様に、相当のお金ですよ、何百万ね、そのお金をきれいに神様にその時貯金から全部ね捧げた。そしたらその時に天が開けてね、本当神の栄光、彼女がね、もちろん幻の中ですよ、誰も外にいる人は見ることができる、それを捧げた時にものすごい神様の栄光に包まれる体験をしたんだ、ね、それは彼女の生涯の証です、ね、10分の1献金も本当きれいに捧げたらね、大きな祝福を受けます。聖書書いてある、10分の1献金、この前も中川兄弟言われましたけどね、試していいと言われてる。本当ですかって思うならやってみなさいと神様言ってる。神を試みていいと言ってるの聖書の箇所で10分の1献金のところだけですよ。それぐらいね、本当10分の1献金は祝福があります。それからね、祖母のもう一つ最後に証ですけどね、これはね、徹底的に牧師の側についた。本当牧師に仕え、牧師を支えた。もうね、それが私たち家族の祝福です。もう祖母の口癖は武田先生のおかげです、武田先生のおかげです。本当に疲れる。でもね、それは武田先生だけじゃない。その前は彼女は門司港教会というところにいた。で、門司港教会というところでね、教会でその時に大きくね、教会が、ね、割れたんです、ね、そしてね、牧師先生にもね、いろいろ足りないところがあってね、そして多くの中心的な人たちが出てってね、もう本当今でも連盟の、ね、名簿を見るとある、門司港教会と門司教会ってあるんですよ。もうすぐ隣に自分たち教会作ってね、牧師先生をほったらかし、そして自分たちで8割ぐらい教会出て、新たなバプテストの教会作ってね、門司バプテスト教会作って、彼女は門司港バプテスト教会が古いんですね。 でその時先生たちの守る人がねほとんどいなくなってね、そして先生たちがね自分たちでもう椅子のもう礼拝堂の準備から全部しなきゃいけなかった。それまでリバイバルが起きてたのにね、リバイバルが起きると敵が妬んでね、いろんなことが、その時に典型的なのはね、牧師と信徒を分裂させる。でもその時も新田姉妹、私の祖母はね、最後まで僕、桐原先生と言いますけど、桐原先生に仕えてね、もう本当に祖母が中心になって門司港教会を、先生を支えたんですね。私はその祖母の姿勢がね、その時先生に仕えた、そのことが今の私たち家族の祝福になると本当に思っております。ですからね、畑の兄弟が本当に何にもないものですけどね、牧師のために末森先生を立てね、そして私の宣教をね、本当に咲いていきたい、家族で咲いていきたいと言っておられ、そしてそのように実践事実しておられ、また白石さんご夫妻がどんな時にもこの教会でね、本当に仕えて教会を愛し仕えてきたということ、主は一人一人をご存知です。もちろんね、人間だからね、いろんなことがあります。でもその時にね、皆さん大事なことはね、主のしもべを本当大切にするということはね、これはね本当に大事なことだから、皆さんもう分かりやすいですからね、3つのことを覚えててください。聖日礼拝を守るということ、10分の1献金をきれいに捧げるということ、牧師先生を愛し、牧師先生に仕え、牧師先生を本当支える。もう具体的には教会で言うとね、牧師先生にいっぱい捧げてください。教会にね、本当牧師先生にいっぱいね、献金も捧げるんで、謝礼もあげるんですよ、牧師先生のためにね。そしてごたごた言わない。ごたごた言う人がいた時には、皆さんが中心になって牧師先生の側についてください。いや、これは教会、この教会はそのことによって祝福されてきましたから、そういうふうにこの教会の方針はそうですから従ってください。新しい人が来てね、もしねこの教会牧師に捧げすぎじゃないですかと何とか言われたらね、きちんとそんなふうに言って、ね、逆になるときあるんですよ。中心になる人がね、牧師に捧げすぎだとか何とか言ってね、そういう財務が時々いるんですよ。そんなことになっては絶対いけないですよ皆さん。本当綺麗です。これは神様の祝福の秘訣ですから、そのようにこれはね、神様の本当に私たちを祝福するために神様が置いている、そういう私たちに対するね方法ですから、そのようにしてね、祝福をしてされていくものに教会になるように祈ります。そしてそのようにね、アンティオケ教会はね、第一、私が何を言いたいかというと、神様の側に立つということなんですね。いつでも神の側に立つ。で、それは神のしもべの側に立つということ。神様の側に立つ。だからね、11章のところでね、こういう御言葉がある。21節でですね、使徒言行録11章の21節で、いいですか、21節のところで、主がこの人々を助けられたのでって書いてありますね。で、ここのね、この御言葉のもともとのギリシャ語の意味は、主の御手が彼らと共にあったのでという、そういうギリシャ語なんです。主の御手が彼らと共にあったので、ね、非常に分かる。主の御手が共にあった、主の御手が共にある教会が祝福されるんです。皆さん、主の御手が共にないとね、どんなに努力したってね、信じて主に立ち返る者の数は多くならないですよ皆さん。私は2004年4月から2006年10月、2年半かかったでしょ。努力しますよね、頑張ってますよ。でもね、やっぱりね、その時波多野さんを努力して引っ張ったわけじゃないですよ皆さん。本当神様の導きでしょ。誰が何にもしてないけどね、不思議に、そうなんです。救いというのは人間の努力じゃないんですよ。教会、人間の努力ではとてもできない、ね、今日私たちはこのところからインドネシア宣教を始めていこうとしています。これは聖霊様に従わないと私たちは世界宣教していくことができません。でも主の御手が共にあったから、そして主の御手が共にある教会とはどういう教会ですか。これは世界宣教の教会ということが分かりますよ。どうか、10節でステファノの事件をきっかけにして起こった迫害のために散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオキアまで行ったが、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった。で、最初は世界宣教していなかったんですよ。世界にまでね、散らされていったから宣教すればいいのにね、 していない。皆さんね、神様はね、散らされる方法も使う。例えばね、今ヨーロッパに多くのイスラムの人たちがね、出稼ぎに来ている。これチャンスなんですよ。神様が散らしてるんです。そしてそこでね、彼らを家族から離れないとイスラムの人たちはなかなか救われないんですよ。でも家族の宗教ですからね、ムスリムというのは。だからそれを教会が奪い取らなきゃいけないんですよ。奪い取れてる言葉悪いですけどね、個人主義に陥ってしまっている教会が。そして旗の山みたいに家族みんなが救われるとかクリスチャンにならなきゃいけない。もうイスラムの人たちのもう、そして子だくさんでしょ、あの人たち。でみんなどんどんイスラム人が増えていくんですよ。もう教会は個人主義になってしまってね、私と主人は別ですからみたいな変な話で、そうではいけない。でもそうイスラムの人たちが家族から離れるとき、そこで本当に彼らに愛を注いでね、家族の中にもなかった愛をね、クリスチャンの人たちがね、実践することによって、本当の愛のね、教えは、イエス・キリスト以外に、本物の命はないということを伝えなければいけない。散らされていった人に伝えなきゃ。でも今、ヨーロッパの教会が力を失ってしまって、いやもう個人の宗教ですみたいな話でね、伝道するスピリットを失ってしまって、みすみす彼らがそのままに、むしろモスクを作ったりしてね、どんどんヨーロッパにイスラムの人たちが入っていってきてる。でもこれはね、モスクを作っちゃいけないとか来ちゃいけないっていう前に、彼らを伝えるために神様がそうしているんです、ね、ヨーロッパを教会を目を覚ましなさいと神様が揺り動かしているんです。ここでもね、神様が揺り動かしているんですよ。もう世界宣教のメッセージはイエス様を通して全世界に出ていけと言っているのにね、もちろんエルサレムの教会はものすごい1日の説教で3000人が救われるぐらいものすごいリバイバルが起きているけど、でも本当に世界宣教まだ始まっていなかったからね、神様がね、それこそ時限爆弾を起こしてね、迫害を通してでも世界に出ていきなさいと言ってね、散らされていったんだ。散っていったとか散らされていった。けれどもね、けれどもそれでもなおなかなか伝道、世界宣教までしていなかった。ユダヤ人だけに伝えた。だから、そこに彼らの中にキプロス島やキレネから来た者がいて、アンティオキアへ行ってギリシャ語を話す人々にも語りかけ、すなわちその当時のね、今で言ったら英語ですね、コイネーと言われるギリシャ語を話す言葉とか文化がね、の差がない、壁がない人たちがいて、そして自由にそこで世界、そのですね、異邦人伝道が始まっていった。これが神の御心にかなっていたんだ。この時から主の御手、まあ、この時からでは書いてないけどね、世界宣教し始めて、そうすると主の御手が彼らと共にあった。たので信じて主に立ち返った者の数は多かった。アーメン。皆さん、世界宣教の使命に立つなら救いが起きる。逆じゃないですよ。皆さん、旗野さんたちが救われてきたし、こういう風に救いが起きてきたしね、だんだん教会も整ってきた、じゃあ重い腰を上げて世界宣教をしましょう。順番は違うんですよ。まず世界宣教、主の御心を一番にしていく。そうするとそれは主の御手が共にいる教会ですから、ある教会ですから。だから救いはどんどん起きていくんです。主の御手がないのにということは、逆を言うと、主の御手はもう世界に行きたい。インドネシアの手に主の御手が伸ばされてる。先に主の御手がもう行ってるんですよ。だからその御手に従って私たちが行くときに、私たちの教会は祝福されていくんです。私たちの手が先ではありません。主の手が先ですよ。本当にこの前、ジョニーさんのお証、この前葬儀に、告別式に奥様の葬儀に参加させていただきましたけど、本当そこでインドネシアで起きているリバイバルの清さとね、そのダイナミズムと素晴らしい。もちろんそこで私たちが出会うインドネシアの方たちは本当に、少しの方たちですけど、わかりますよ、その人たちの目を見ているとね、その姿勢を見ていると、インドネシアで起きていること、救いが起きていることの素晴らしさが。じゃあ神様は私たちに、ああもうインドネシアはもうね救われてるからもういい、そう言ってない。彼らがぜひ来てください、私たちを助けてくださいと言っている。それはそれが御心だからです、ね、世界宣教が御心だからです。インドネシアと日本がどっちがどっちというそういう問題じゃないんです、ね、もちろん経済的には日本が豊かだから、そういう意味ではこちらがお金を出してということにが経済的なバランスからいくとそうかもしれない。でもそういう問題じゃないんです。どっちが使わす、どっちが使わされる、そういう問題じゃないんです。宣教する教会は主の御心であるから、だから祝福を受けていくんです、ね、今アメリカはどうでしょうか、ヨーロッパはどうでしょうか、いまだに、ね、祝福は受けているでしょう。けれどもだんだんとその、ね、お金がかかるとか言ってね、宣教師を送らなくなってきている。でもね、私たちはそうではない。お金があるからではない。そうではなくて主の御心であるから。そして13章において、それを別の言い方でするとね、それは礼拝ってことなんです。2節でね、 彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。また3節で彼らは断食して祈り、すなわち彼らは主の御手が彼らと共にあったからね、信じて主に立ち返る者の数が多かったけど、でも本当にそこでね裕福になってしまってね、飛んでしまって、そしてああもうゆっくりしてよ、そんな教会じゃなかったんだ。断食して礼拝するような教会だったということ。それぐらい必死で主の御心を求めている、主と共に生きたい。礼拝ってことは主を第一にすることだって言ったでしょ。神様を第一にしたい、そういう切なる願いを持っていた教会であった。だから神様はね、神様を第一にするということは具体的に私が一番したいことをあなたに委ねよう、もうそういう教会に神様はね使命を委ねますよ。もし皆さんがね本当に大事なミッションですねがあるとする、ですね、これ大事なものを買ってきてほしい、ね、大事なものを託すっていう時にね、その時にどういう人に託しますか。本当に、ね、お金渡したらその自分でお金使っちゃうような人には託せないでしょ、その不安で。本当にその私がこうしてほしいと願っていることを同じ思いになってくれる人にそれを委ねるでしょう。皆さん先ほど創世記18章読みました。私がアブラハムにしようとしていることをアブラハムに隠す必要があろうかと言われたですね。皆さんそういう人にならなきゃいけない。私たちは神の友にならなきゃ、神様の本当の人も親しい友っていうのは人には言えないことを言うことができるでしょう。皆さんそういうことなんです。世界宣教っていうのはね、もちろん全ての教会に対して語られていることですよ。でもじゃあ全ての教会が世界宣教していますか。していない。私たちの教会も50年かかってようやく一組目の宣教師を送る時が来たんですよ、ね、それまでは隠されている、聖書にあるのにね、こんなにはっきり聖書に書かれてあるのに使徒行伝が隠されていたんですよ皆さん。それが今神の啓示によって開かれてるんですよ皆さん。そして開かれるものにならなければいけない、ね、皆さん友達がいたらね、あのねって言ってね、本当あなただけにしか言えないけどねって言われるとやっぱ嬉しいでしょ。あそうか、お私は特別なんだ、ね、思いあなたにしか言わないけどね、好きな人いるんだよとかね、中高とかだったらね、そんなそういう本当に友だったらそういう友になりたいでしょ。あいつにはちょっと言えないけどって、そんな人になりたくない。神様、玉川教会にはちょっと言えないんだなって、何しでかすか分かんない。でそんな教会かもだったかもしれないなんじゃね。そうでもそうじゃなくてね、本当に玉川教会には言うことができる。玉川教会だったらね、本当に世界宣教の使命を託すことができる、ね、そうですよ皆さん。野口宣教師玉川教会に託されたんですよ皆さん。本当にそれを委ねられたんですよ皆さん。そしてそれは本当に、ああそれが一番神様がしたいことだったら、自分がしたかったこといろいろあるけど、これを置いて神様がしたいと願っておられることを一番にしよう。なぜなら私のために命を捧げて愛してくださった、命を捧げて救ってくださった神様のために、私は自分のできるもの、一番大事なものを、神様が一番大事なものを捧げてくださったんだから、私も一番大事なものを捧げようと言って、そしてきれいにここでね、ごたごた言わないで、せっかく盛り上がってきたのにとか何とか言わないで、バルナバとサウロをそのまんま主に捧げていった。そしてそれは私が前もって二人に決めておいた仕事、ね、先ほども桜子先生が母の胎にある時からと祈ってくださいました。そうです、私たちがこの日は神様が前もって定めておいた、それこそ母の胎にある時から、この教会が始まった時から、いや始まる前からこの教会を、それこそ世界宣教の教会、インドネシア宣教の教会として特別に神が選んでいた教会であったということですよ皆さん。皆さん方一人一人も神の選びの中にあるんです。そのことを自覚してください。そして本当に神様がしたいと思うことを一番にすると、そうすると皆さんの人生において全ての面で自分の目的がはっきりします。先ほどね、畑野兄弟が言われました、やりがい、生きがい、 まあ、男にとっては仕事、女性にとって、まあ、それは言うことその男性の中で区別することはできない。もう言えることは、人間すべては目的を持って生まれているから、目的がわからないと人間は迷うんですよ。何のために教会もそうです。何のためにこの教会があるのかという目的がはっきりしないと教会は迷うし、いろいろごたごたしてくるんです。で、そしてまず教会の目的は世界宣教、そしてそのために皆さん方一人一人も救われたんだ。で、そのことを自覚して、まず教会の使命を第一とする、自分の人生においても教会の目的を第一にしていくということで、本当にそのことを第一にしていくと、皆さん方人生の目的が定まっていきます。本当にそうです。で、何のために勉強したのか、なあね、この前もあのですね、友がですね、因数分解して社会に出て役立ったことあるって、因数分解覚えて社会に出て役立ったことあるって言われてね、大体そういうこと聞きますね、中学生ぐらいになるとね。科学のあのなんか CO2 とかなんとかであれって社会で役立ったことあるって言われて、とちょっとね、でもね、やっぱりそれ役立ったことあるよって言わなきゃいけないのよね。本当にそれは人間の理屈で、これだったからこうって、そういうことにならないけど、でも本当に神様を大事にしているとね、本当に全てのそういうね、数学の勉強である、つまんないと思っていることでもね、本当に神様から与えられた、あなたは神様から与えられた人生。そして、来週ですか、友は、ウィクリフのジュニアキャンプに行きますね。素晴らしいじゃないですか。本当にね、神様に何のために自分の家族はインドネシア選挙に行くん、たまたま自分はこの家族に生まれた。いや、たまたまじゃない。インドネシアに家族で行くことも、これも神様の深い摂理の中で。まずそこがはっきりしないとね、直接因数分解が社会で役立ったことあると言われてもね、それはやっぱわからない。そういう直接なことじゃない。でも、神様の計画の中に入っていくならね、パズルのように本当に解けていく。今まで解けなかった。このことが起きたことはどういうこと？もっと深刻なことがあるでしょう。皆さん、私だったらね、本当に生まれて10ヶ月の時に私の父が天に召されましたよ。立派なクリスチャンだったのにね。なんでそうなの？このことと今の自分とどんな関係があるの？で、本当にそんなことばっかりですよ、人生。ね、けれども、本当に私たちがね、それらをどうしてという疑問じゃなくて、それこそ何のためにじゃなきゃいけないってね、今日朝メッセージ語られましたよ。教会学校の学びの中で。そうです。神様は全てに理由がある、目的がある。だけどそれは私たち自身がね、神のために生きてもない人にね、神様はそれこそね、隠されますよ、そういうこと。言ったって理屈で考えてね、分かってそれで終わりの人にそんなこと言わないですよ。ね、そうでしょう、皆さん。ね、理屈で分かってそうってああいうことで終わる人に、本当にそれは友ということができない。友だったら本当にそのことを自分の痛みとして、本当に友に泣いて、そして友に生きてくれる人にね、自分の一番本当に大切なことを伝えるじゃないですか、皆さん。ね、本当に私たちがね、神様が一番大事にしていることをね、本当に自分が大事に、ああ神様本当に本当にこんなに世界宣教したいんだ、こんなにインドネシアの民を愛しているんだ、こんなに滅びゆく魂のために一人でも救おうとして神様は願っておられるんだ、その神様の願いを、それを口先じゃなくて本当に自分の願いとしてね、そして生き始めていったら、神様はいろんなことを教えてくれます、ね、今まで隠されていたことが解けていきます。そして本当にあなたの人生が満たされていきます。内側から満たされていきます。ね、ちょっと開いてみよう。アブラハムのね、ところ、創世記の18章。ね、世界宣教というのは、これはね、天地のね、それこそ作られる前から神の御心であったと、ね。何も使徒行伝で始まったことじゃないんです。創世記18章のね、17節。じゃあ17節、18節、19節を皆さんで読みましょう。24ページ、3。はい。主は言われた。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。私がアブラハムを選んだのは、彼が息子たちとその子孫に主の道を守り、主に従って正義を行うよう命じて、主がアブラハムに約束したことを成就するためである。アーメン。 ここで私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。本当に愛されていたってことですよ、アブラハムが。そして信頼されていたってことです、神様から。神様の秘密をね、アブラハムに語られた。それはどういう計画であったか。それはアブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。皆さんすごいでしょ。ここにもう世界宣教出てるんですよ、皆さん。ユダヤ民族だけとは書いてないんです、ね、世界のすべてはの民はアブラハムによって、すなわちアブラハムから出てきたところのイエス・キリストによって、すべての人が祝福に入るんだ。で、これが神様のご計画なんです。ね、そしてそれは、私がアブラハムを選んだのは、ね、まあ、ちょっと三人称になってるからちょっと難しいますけど、あなたにってことですよね。私がアブラハムを選んだのは、彼が息子たちとその子孫に、この中に私たちも入ってなきゃいけません。主の道を守り、主に従って正義を行うよう命じて。そうですよ。私たちが主を一番にしてね、主の道に従って主に従わないとね、いけませんよ。皆さん、私たちが適当に、ね、生きているのにね、神様を忘れて自分勝手な道を歩んでいるのに、アブラハムの祝福に自分が入っていない。それは、ちゃんとね、主の道を従って生きていく人にこの祝福は入るわけですから、主を、イエス様を信じたら、そしたら、イエス様が従うということは、神様がなしてほしいと思うことを第一にしなければね、いけないですよ。そしてそれは具体的にはね、私たちね、まあ、個人的な信仰生活としては、先ほどね、主の日を守ることとか語りましたけど、また教会としては、特に教会に与えられた神様が何よりも教会に最優先にしてほしいと願っておられる世界宣教をしていく。そしてその最後にですね、その世界宣教をじゃあなしていくときに、どういう思いを持って、何を持って、何が世界宣教をするときの必要な事柄、ツールなんでしょうか。もちろんね、お金が必要ですね。世界宣教をしていくとき、本当に世界宣教ってお金がかかる。また人材が必要ですね。ね、いろんなサポートが必要です。でも何よりも世界宣教にとって、もちろんその献金やそういうものを必要、人材が必要。でもそれを全部元をたどっていくと、何が残るか、何がそこになければいけないかというと、これが祈りなんですよ、皆さん。たとえ献金であっても、祈りの伴わない献金は決して実を実らない、祝福されない。本当に祈りがね、溢れて、その祈りは何を言う祈りですか。ここのアブラハムの祈りですよ。神様、一人の魂も滅びてほしくない、何とかして救いたいという、その切なる祈りが教会に燃えていなきゃ、その祈りがね、溢れると、それは私を使わせてください、献身になります、またあの宣教師をこの献金で支えてくださいという献金になります、ね、けれどもそれは祈りが沸騰して、祈りがちょうどね、夜間が水が湧くように、ね、祈りが沸騰しなければね、本当に人材も起きないし、献金も下がるし、結果的に世界宣教はお荷物になるんですよ、ね、もう教会のことで精一杯、自分の生活のことで精一杯、もうそんな世界にまでなんて、そんなことはっていうふうになって、二の次三の次になってね、いつの間にかいつの間にかで時が過ぎていく。だからバプテスト連盟も17年インドネシア宣教のブランクがあるんです。でもこのような教会の尊い祈りの中で、そのブランクも覆してですね、今新たな道が開かれる、ね、皆さんちょっとね、使徒言行録13章開いていただくと、4節に3節で断食して祈り、2人の上に手を置いて出発させたでしょ。祈りを持って、しかも犠牲的な祈りですよ、熱心な祈りを持って送り出す。そのすぐ後に4節、聖霊によって送り出されたと書いてますね。だから聖霊、世界宣教は聖霊によってなされることです。ということは、聖霊によるということと教会の祈りによるということは、これはね、話すことができない同義語なんですよ、皆さん。聖霊によるということは、すなわち教会の祈りによって、教会が祈ってもないのに聖霊がやってくださる、そんなことはありません。皆さん、それは絵に描いた餅です。そうではない。 聖霊様は教会の祈りを通して働かれます。だから皆さん教会に集まってください。教会で祈ってください。教会が大事な、教会で心を合わせて捧げる祈りによってバルナバとサウルは送り出されるし、また働きは前進することができたんです。聖霊によって送り、聖霊によって支える、皆さん、これが私たちの教会でなければなりません。そしてですね、そしてその聖霊による祈りとはどういう姿になる、断食して祈る、それがね、皆さん具体的には旧約聖書で言うなら、例えば典型的なのはこのアブラハムの祈りですよ。皆さん、神様と取っ組み合ってね、神様で、そもんと死に物狂いでしょね、そしてもう神様に説教してますよ、アブラハムは。ちょっとすごいなと思いますけどね。あなたは正義を行われるお方ではありませんかって、誰に向かってアブラハムは言ってるんですよ、ね、でもそれぐらい真剣にね、神様と取っ組み合って、神様にはしていいんです、皆さん。でも、もうね、日本の教会はもう議論ばっかりしてね、神様は義を行われるべきであるとかって、それこそ誰に向かって言ってるのかですよ。言いたいことがあるなら神様に向かって言わなければいけない。皆さん、そして人間というのは最終的に神様しか責任取れないですよ。最初、例えばね、夏美さんのお母さんとの問題、ね、本当に深刻な問題だと思いますよね。肉親の一番近いお母さんとなかなか心を合わすことができない。でも本当に最後は神様が間に入ってくださらなければ、お互い親、子供はお母さんのせいにし、お母さんは子供のせいにし、分かってくれない、平行線。でも本当に神を知っているクリスチャンの側がね、本当に祈るということ。そして神様、お母さんの救いのために祈りなさい。ただ関係が良くなるって、いい関係、クリスチャンとノンクリスチャンの親子でもね、いい関係ですごく親しい関係の親子もあるはあるんですよ、そういう関係も。でもね、それで救いが起きるとは限らない。いや、むしろね、神様は本物をね起こしたいから剣を入れるんです。そしてクリスチャンとノンクリスチャンを分けさせるんですよ。本当に間がうまくいかなくさせるんですよ。それはどうしてかというと、それはただいい関係、クリスチャンとノンクリスチャンがいい関係であったって、天国、死んだ後に別のところにいたら皆さんどうしますか、ね、本当にあなたが本当に愛するなら、あなたが救われてないご主人がいて、本当にご主人を愛するなら、ご主人にイエス・キリストを伝えて、喧嘩してでもご主人を教会に引っ張ってきて、救いに入れなければいけない。子供に対しても親に対しても。それが本当に愛している責任ですよ。愛している人のすること。だから皆さん、ここでアブラハムはね、本当にロトを愛している。でももう神様以外にロトを救うことができないから、ロトの前、神様の前で、必死で主よ、ロトを救ってあえと祈っている皆さん、これが本当に尊い。先ほどね、白石兄弟が遠いからそこに行くことができない、ね、けれどもこの祈りは届く。いや、そこにいる人以上に祈りの方が届くことがあるんですよ、皆さん、ね、そばにいて一緒に暮らしているから救われる、そんなことはありません。本当に祈っている人は、たとえそこに会わない人でもね、祈りが届いていきます。皆さんの祈りは確実にインドネシアに届きます。それゆえに皆さん、信仰を持ってね、熱く熱く祈ってください。確信を持って、皆さんの祈りが聞かれていることを確信を持って、そして確信を持っているということは、こんな祈りということで、アブラハムが神様と取っ組み合って対話する。神様、50人いたら40人いたら30人いたら20人いたら、ね、でも結局10人もいなかったからね、ソドムとゴモラは滅ぼされていた。けれどもそれでも最終的にはこの祈りを通してロト家族が救われたんですよ、皆さん。だからたとえあなたの祈りがその時は聞かれなかったように見えても、本当の意味で聞かれていますから、だからね、信仰を持って祈ってください、ね、アブラハムは神の友となりました。それは神様の御心を一番に生きた人、定地ではなく高地に行ったということ。神様の御心、その前のところでね、定地と高地とあったら高地を選んだ。私たちの側で神様ね、高地ってこれ難しいところですよ、生活しにくいところ。でもそれこそ世界宣教ですよ。お金もかかるしね、それから人も捧げなきゃいけないしね、大変だし時間もかかるしね、本当高地です。定地だとすぐに耐えがせばすぐに、実が実るかもしれない。でもそれは滅ぼす前であったから潤されていたと書いてますよ、皆さん。よく聖書を読んでくださいね。神様を御心を一番にした、そして祈った、ね、これがアブラハムです。もちろんアブラハムも失敗だらけでした、ね、イサク本当にね、もう信じれなかった人です。だからアブラハムは完全無欠の人ではありません。でもアブラハムは 友が完全とは限らないでしょ、ね、でもね、本当の友はね、熱い人ですよ、皆さんね。これ、アブラハム、熱い人ですね、アブラハムはね。必死で神様にとっかみ合うことのできる人。ね、そういう熱い教会、神様のために必死で戦う教会、そして祈る教会、ね、神の情熱を自分の情熱として救いのために必死で祈り求める教会、これが終末時代、すなわちこの世が滅びゆくこの世界のただ中でしっかり神の使命をやり抜く教会、ね、最後まで私たちは上げた手を途中で下ろしてはいけませんですね。ここでアブラハムは22節もう最後と言って長いとよく言われるんですけど、私の説教はですね、これ本当に最後です。22節その人たちはさらにソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお主の御前にいたと書いています。これが教会のあるべき姿です。なお主の御前に、これはね、言語を読むと主の御前に立ち続けていたという意味です。主の御前に立つという言葉がちゃんとここに入っている。聖書で立つという言葉が出るときは祈りに立つことを表します。アブラハムはなお主の御前に立って祈りの手を挙げ続けていた。立って祈る時というでしょ、立って祈る、ね、もちろん私は座って祈ろうがいいんですけど、でもね、立つということはこれは祈りの姿勢を表して、神の前に立っている、目を覚ましている姿勢ですよ。これがね、神の前に立つ、滅びゆく、今ね、日本の国でも本当大変な裁きがいろいろ各地で起きているじゃないですか。でもその時に神様の前にどうしてどうしてという前に、教会が立って祈らなければいけない。主を救ってください、救ってください、この国を救ってください、祈る教会、滅びの現実のただ中でなお主の御前に立ち続けて祈り続ける教会、これが終末時代の教会に与えられた使命です。世界宣教、そして本当にそのための原動力であり祈りをなすこと、これが私たちの原点です。ここに立ち続けましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、主よ、アンティオキア教会があなたが選んでばれていたバルナバとサウロを世界宣教に捧げた最初の世界宣教の教会となったように、私たちも同じ聖霊様によって今インドネシア宣教をあなたの恵みによってなそうとしております。主よ、どうぞ今一度私たちの中にあるあなたに喜ばれない思い、あなたではない他のものを第一として、あなたが大事にするものをないがしろにしておいて自分の大事なものを取っておこうとする、その私たちの肉の思いをもう一度主をあなたの血潮によって清めていただき、そして断食をもって礼拝していたあのアンティオキア教会のように、私たちもあなたの前に献身の礼拝を捧げるものであるように、この礼拝が献身の時となりますように、どうぞあなたがお受けくださいますようにお願いいたします。独り子なるイエス様、あなたがご自身を捧げられたように、私たちもどうかこの身を捧げて、何よりも父なる神様、御子なるイエス様、聖霊様の熱い熱いその旧霊の情熱が注がれて、あなたと同じ思いになって世界宣教に生きることができるように、世の終わる時まで、またあなたが再臨されるその時まで、あなたの使命を力強く果たすことができるように、私たちを憐れみ助けてください。またどうかそのために、アブラハムのように主の御前に立って熱く祈り続けることができるように、私たちの今置かれている現実はどうして祈らずにおられる現実でしょうか、どうしてでしょうかと主の前に叫ばずにおれないこの現実のただ中で、あなたはその祈りを聞いてくださるお方ですから、私たちが、議論したり、また自分で答えを見つけようとするのではなくて、あなたの御前に出て、あなたにその疑問をぶつけ、あなたからの答えをいただくまで必死で祈り続けることができるように、そして何よりもあなたが願っておられる魂の救いのためにあなたと格闘して祈るものであるように、この教会に祈りの霊を注いでください。アブラハム、イサク、ヤコブの神、そして何よりもイエス・キリストの父なる神である主よ、ありがとうございます。この教会を世界宣教の教会として召されたことを感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストの名前により御前にお捧げいたします。アーメン。